Say, no. Therefore, be imitators of God as beloved children, and walk in love as Christ loved us and gave himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. Okay, 日本語。
日本語で一緒に読みましょう。
PowerPoint お願いします。
エペセ人への手紙の5章の1節から2節になります。はい、一緒に読みたいと思います。はい。ですから、あなた方は神の愛する子供らしく、何をするにも神様を模範としなさい。キリスト様の模範に倣って、愛に満ちた人生を生きなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。
Amen. Let's pray.
Amen. お祈りしましょう。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時はありがとうございます。
Thank you for your such a great love that you have for us.
そしてあなたが私たちに持っていらっしゃるとても素晴らしい愛を感謝しています。
Help us to learn more of what selfless love is today, Lord.
そして今日、無私無欲の愛とはどういうものであるかをもっと学ぶことができますように。
Lord, speak to our hearts and our minds, Lord.
主よ、どうぞ私たちの心に、私たちの思いに語りかけてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
Amen. Amen. So we're talking about selfless love, and in this part of the series, we're talking about the power of forgiveness.
無私無欲の愛、そしてそのメッセージのシリーズの部分は許しの力というところです。
Paul wrote to this verse that we just looked at in Ephesians 5.
パウロという人が先ほど読みました聖書のところを書いたんですけれども、
He was telling us to be imitators of God, to be imitators of Jesus.
パウロという人は私たちにこう言っていますね。キリストを模範として生きていきなさい。
But before he started that section of his talk,The section before that, he was talking all about the power of forgiveness.
そして先ほど読んだ聖書の箇所の前の部分を見てみますと、パウロという人は許しということを語っています。
And he really the key to being able to have to be imitators of God is to have that forgiveness spirit within us.
そして私たちがイエス・キリストを見習うもの、イエス・キリストを模範として生きていくためには、この許しの力が必要です。
In Ephesians 4:32,
聖書のエペソ人への手紙というところの4章の32節は、
Paul reminds us, instead, don't be like the world, but instead be kind to each other, tender-hearted, forgive each other, just as God through Christ has forgiven you.
お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。
Christianity is based. Oh, it's not there. I hope this is the right lesson. Christianity is based on forgiveness.
キリスト教というのは許しということに基づいています。
This is. There we go.Our Christian life is based on forgiveness.
私たちのクリスチャンとしての人生は許しに基づいています。
The Bible tells us that God loved us so much that He sent His only Son.
聖書は言っていますね。神様は私たちを本当に愛していたので、一人子をこの地上に送ったと。
To die on the cross for us.
それは私たちのために十字架にで一人子が死ぬためであると。
To pay for our sins.
その死んだおかげで私たちの罪をの代価を支払うことができる。
So that we could be forgiven.
そしてそれがあるおかげで私たちの罪が許される。
So the power of forgiveness can have a very powerful effect upon our lives and upon our relationships.
ですから許しの力というのは私たちに素晴らしい影響を及ぼしますし、また私たちの人生にある人間関係にも素晴らしい影響を及ぼします。
This is not the right PowerPoint. But I'll try to find it. Okay. Hebrews 12:15.
聖書の中のヘブル人への手紙というところの12章の15節は、
See to it that no one fails to obtain the grace of God and that no bitter root grows up and causes you trouble or many of you will become defiled.
そのためにはあなた方はよく監督して誰も神の恵みから落ちるものがないように、また願い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が汚されたりすることのないように。
When we choose not to forget, it causes bitter roots to be planted in our hearts and lives.
もし私たちが許さないと決めてしまうと、この苦い根が、実は苦い種というものが私たちの人生にまかれて、それが根となって根付いてしまいます。
And many times we miss out on the grace of God.
それが起こると私たちの人生の中にあるべき恵みを見逃してしまいます。
So today, I want to talk about common misunderstandings concerning forgiveness.
ですから今朝は、許しということに対する間違った理解、誤解というものをことをお話ししたいと思います。
Sometimes we think we know what forgiveness means, but there's many common misunderstandings about forgiveness.
私たちは許しって何かって分かってると思いますけれども、でも一般的にそれを誤解していることがあるんですね。
First thing is forgiveness is not a feeling.
許しに関して持ちやすい誤解というものはこういうものです。まず最初は、
Yes, it's a misunderstanding that forgiveness is based on feeling rather than based on a choice. So the misunderstanding is that we think that it's based on a feeling.
私たちは許しというものを誤解してしまいます。それは感情によって、許したければ許せばいい、許したくなかったら許さなくていい、許しは感情的なものだと思ってしまいますが、それは誤解なんですね。実は許しは感情によるものではないんです。
So we think thatForgiveness is based on our feelings, but forgiveness is not a feeling.
ですから、許しは許したければ許せばいい、許したくなかったら許さなくていいんだよ、そういう気持ちによる、感情によるって考えがちですが、それは間違っています。
Sorry.
許しは感情によるものではありません。
Sorry, my wording is not right there. Forgiveness is a choice.
というのは、許しは選択です。
It's a choice based on our relationship and what Jesus has done for us.
許しというのは私たちのためにイエス様がなさったことを考えて選ぶことです。
If we wait for our feelings to change before we forgive,
許す前に許したい気持ちになるまで待ってよって思ったら、
There's a better chance of hell freezing over before our feelings will change.
私たちの許したい気持ちを、私たちが許したい気持ちになるまで待っていたら、地獄が凍る方が早いでしょう。
It's true.
Do
you understand? わかります
か?
Hell will not freeze over.
というのは地獄というのは決して凍らないからね。もういつも暑いから。
But if we wait on our feelings to change before we're willing to forgive, it's like waiting for hell to freeze over. It's never going to happen.
ということは、許したい気持ちになるまで私は許さない、許したい感情が出てきたら許すっていうふうに待っていたら、それは起こらないというのは、地獄が凍ることは起こらないからね。
だから結
局待ってたら、感情が伴うまで待ってたら許すことはできませんよっていう意味です。
Our feelings will never change until we take it and we give it to the Lord.
その私たちの気持ちというのは自分の中に留めておかないで、それを取ってイエス様あなたに捧げますって神様に捧げるまで変わりません。
And I choose to forgive others just like God chose to forgive me even though I didn't deserve it.
私は神様の許しを受ける価値があるものではありませんでしたけれども、でも神様は選んで私を許してくれました。そのように私も選んで人を許します。
Many people think that forgiveness is an option.
そして多くの人は許しは選択だ、選べるんだと思ってますが、
But the misconception isIt's not an option. We don't have an option. The Bible tells us that forgiveness is not an option.
でも許しは選択ではありません。私たちが選べるものではありません。許しの選択肢は一つもないんです。許しは選択肢の一つではないんです。
This is what Jesus said in Mark chapter 11, verse 25.
イエス様はマルコの福音書というところ、聖書の中でこう言っています。11章の25節です。
Mark 11:25, Jesus said, "But when you are praying,First forgive anyone you are holding a grudge against, so that your Father in heaven will forgive your sins too.
イエス様の言葉です。また、立って祈っているときに、 誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい、まあ、英語ではまず最初に許しなさいって祈るときにまず最初に許しなさいと聖書は言ってますね。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。
Some people wonder why certain prayers never get answered in their life.
自分の人生でこの祈りが答えられないって思ってる人がいるかもしれません。
But I think it's because we're holding bitterness in our hearts
その一つの理由として私たちの心の中に妬みとか、あ、ごめんなさい、恨みの苦々しい思いがあるので、それがあるせいで神様の恵みが及んでこない、あ、来ないっていうことがあると思うんですね。
See, forgiveness, unforgiveness is sin.
許さない心は罪です。
In 1 John 1:9, he says, But if we confess our sins to him, he is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all wickedness.
聖書の第一
1 John 1:9.
すみません、ペテロって書いてあります。違いますね、ヨハネですね。第一ヨハネの手紙の1章の9節はこう言っています。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。
If we're going to have right relationships with others, we need to be forgiven.
人と正しい人間関係を築くためには、まず私たちが許されなければいけません。
But we also need to be able to forgive others who have offended us.
そしてまた、私たちを傷つけた人を許すということも必要です。
And I'm not saying that all offensesAre easy to forgive.
そして全ての傷が人から受けた傷つまずきというのはすぐに許せるとは言っていません。
But we need to remember that the feeling is, it's not our job to remove the feeling that's in our heart.
私たちの心の中にある感情を消してしよう、消してしまおう、それをどけてしまおうとするのは私たちの仕事ではありません。
That we're notIt's not our job to remove that feeling of offense or that feeling of hurt from our heart.
私たちの心からその傷ついた心を取り除こうとするのは私たちの仕事ではありません。
But when we forgive others, it allows God to come in and cleanse us, cleanse our hearts, and take that hurt out of our hearts.
でも私たちが許すことを決めて、許すことをしたら、神様がやってきて、その気持ちを、痛い心を神様が癒し取り除いてくださいます。
Because that's the only way that we can become whole and healed.
その方法でのみ私たちは癒されて完全なものになることができます。
Unforgiveness only destroys ourselves.
そして許さない心は私たち自分だけを破壊するんですね。
So another misconception is that I will be vulnerable again.
そしてまた、許しとはこういう意味ではありません。私はまた傷つけられるかもしれない。
But forgiveness does not mean that I will be vulnerable again.
ですね、この許しというのはこういう意味ではありません。許したら私はまた傷つけられるんじゃないか。そうじゃないんですね。
Sometimes we think in ourselves that if we forgive, that will open us up to be hurt in the same way again.
この人をあのことを許したらまた心が開いてまた傷を受けるんじゃないかって思いがちですが。
But actually, just the opposite occurs.
でも実は正反対なことが起こるんです。
When we don't forgive,
もし許さないと、
it's like putting a little hook in your heart.
自分の心になんかこうフックのようなものをつけて、それをその心に
引っ掛かって
、誰かがそのフックにこうかかってくれるんじゃないかなということは、また同じように傷つけられるチャンスを持ちながら歩いているという意味ですね。許さないと。
Because when we don't forgive, it puts in motion the law of sowing and reaping.
というのは、許さないと種まきと刈り取りの原則が働き始めるからです。ですから、許さないとかえってこう傷つけられる扉を開いてしまう、傷つけられやすくまたなってしまうんですね。
So if you find yourself continually in a cycle of getting hurt and offended in the same way by different people,
ですから自分の人生を見てみて、同じような形で何かまあ違う人からだけれども同じような部分でいつも傷つけられているっていうことが見えたら、
then you need to find out where did that start in my life.
じゃあそのサイクルがその同じ場所で同じ部分でいつも傷つけられるというそのサイクルがどこで始まったかなってこう考えてみたらいいと思います。
I need to forgive that person so that I can be set free and cut that cycle off.
ですからその初めに始まったところその人を許す、それを許すことによってそのいつも同じところで傷つけられるそのサイクルを断ち切ることができます。
Many times we have an offense and we try toCover it up like a wound, like if we have a wound in our arm, we just try to cover it up and say, oh, nobody will know that I'm hurt.
実は傷ついている心があるけれども、それを何かで覆って誰にも見えないようにしよう、傷つけないふりをしよう、傷ついてないふりをしようってしますが。
But every time we get close to other people, we tend to bump into each other.
でも誰かとまた親しくなって近づくと、その傷のところをこうにぶつかってしまう。
And the pain is still there.
で何かでこう覆って見えないようになってるけれどもでもぶつかると痛いからあ傷がまだあるって分かるんですね。
Because the cut's still there, we're just trying to cover it up rather than try to heal it.
傷がまだ癒されてなくて残ってますのでやっぱり誰かとぶつかると痛い。その下に傷があるってことが分かるんですね。
God wants to take the bandage off and bring complete healing to the wounds in our hearts.
でも神様がなさりたいのはそこに隠しているものその包帯のようなものを取り除いてその傷を癒すこと。
But when we have unforgiveness, it actually tempts others to hurt us again in the same way.
でも許さない心があると、実はその許さない心が流れて、相手が私たちを同じような部分で傷つけようとさせてしまうんですね。誘ってしまうんですね。
Another misconception that we have is that we think that what the other person did must be okay. If I forgive, then it must be okay what the other person did.
そしてまた許しに関して、誤解してしまうもう一つの部分というのは、もし私がこの人を許してしまったら、この人がしたことは良かったんだよ、大丈夫だったんだよ、悪くなかったんだよって認めてしまうと思うっていうふうに考えてしまいます。それは違うんです。
But the reality is, to forgive does not mean what the other person did was okay.
許しはこういう意味ではないです。その人が私にしたことは正しかった。それは間違っています。実は許すことによってその人がしたことは正しくなかったよって言ってるんですね。
But actually we're saying, yes, I was hurt by this person. What they did was not okay, but I choose to forgive them.
でも許すということは、そうです。相手がしたことは正しくありませんでした。私はそれによって傷つけられました。傷があります。痛いです。でも私はその人を許しますというのが許しですね。
And instead of me being the judge and jury of that offense, I give it to the Lord and say, Lord, I give it to you. You decide what to do.
そしてその相手が傷つけたこと間違ったことを私は裁きません。私はそれに対して裁判官にはなりません。神様この間違ったことはあなたに捧げます。あなたが正しい裁きをしてくださいというのが許しです。
But to say, no, I don't want to forgive that person because they don't deserve forgiveness.
でも私はその人を許さない、あの人がしたことは許さないというのはあの人は許しをもらう価値がないって言ってしまったら、
You're becomingYou're putting yourself in the place of God.
それはそう言ってしまったら、私たちは自分を神様の立場に置いてしまっているということです。
And you're forgetting that God forgave you even before you ever deserved forgiveness.
そして自分が神様から許しを受ける価値がなかった時にさえも神様は許してくれたということを忘れてしまっているんですね。
Sometimes we get so grateful.God, you've forgiven me so much. Oh, thank you, Lord. I praise you for you forgiving me.
時々ですね、神様本当に私を許してくれてありがとう。本当に感謝しています。あなたを褒めたたえます。ありがとうございますって言いますが、
Marcia, what you did to me, I'm never going to forgive it.
でもマーシアが私にしたこと絶対に許さない。
It's like a Jekyll and Hyde.
それはジキルとハイドのようなものですね。
We can be, oh God, we're so grateful.
神様、許しありがとうって神様には言って、
Stay away from me.
でもマーシア。でね、言ったらね、
right, we forget that God wants us to take that same grace that He's given to us to give to others.
神様がこんなに豊かな恵みを私たちにくださいましたから、私たちはその恵みを受け取ったものとして、それを他の人に流す、他の人に提供するものとなってほしいと神様は思っています。
Amen. Another misconception is that we believe that forgiveness means forgetting.
そして、許し に関しての誤解というものもう一つこれがありますね。許すことは忘れること。これは誤解です。
Do you think that God has a bad memory? Do you think He doesn't remember every single mistake and sin that you've committed?
皆さん、神様は記憶力が悪い。私たちが犯してしまった間違いも忘れちゃうと思います？
Do you believe that?
そう思いますか？信じます？
He doesn't forget, but what happens?
神様は忘れないですね。でも何が起こるんでしょう。
He says, I forgive you and I see your life through the blood of Jesus.
神様は私たちに、私はあなたの罪を許します。もう許したので、私があなたを見るときには、イエス・キリストの血を通して見てあげますというんですね。
Our memories are like a big computer that has a memory that never breaks.
ですね。私たちの頭の中の脳というのは大きなコンピューターのようで、いろんなメモリーがありますね。
We never really forget things. They're all planted, implanted in our brains.
頭の中にもう植え付けられていますので、実は忘れてないんですね。
But even the way Marcia hurt me, if I've truly forgiven, I can remember how Marcia hurt me and not have any pain.Concerning her only grace.
でも本当の許しというのはこういうものですね。
Aren't you happy?
マーシアさんはですね、私の心に本当に傷つけていたかったけれども、でも私は彼女を許しますって許したら、今度マーシアさんを見てもそのされたことに対する苦手なしい思いとか痛い心がもうやってこないんですね。簡単にマーシアさんに恵みを持って接することができる、それが本当の許しです。
True forgiveness means you can remember without the offense causing you pain.
ですから本物の真の許しというのは、傷つけられた傷のことを思い出してももう心の中にはすごい痛みがない、苦々しい思いがないというもの、それが本物の許しです。
Because God washed away all the pain.
というのは神様がその痛みを全部洗い流してくれたからです。
Amen. And that's where we have to choose to forgive.
ですから私たちは許すことを決めて許すんですね。
Choose to put what people have done and put it on the cross of Jesus.
人からされた傷をもう選んで十字架につけているということです。
Sometimes we, another misconception that we have is that we feel that we need to deny our feelings if we want to forgive someone.
そしてまた別の許しに関する誤解というのはですね、もしも私が相手を許すんだったら、自分の感情は全部否定しなければいけない。
But really, forgiveness does not mean that we deny our feelings.
でも許すということは私たちの感情を否定することではありません。
But what do we do with those feelings?
でもここにある感情をどうするかということ大切ですね。
You know, if this is my feelings of anger towards Marcia,
Sorry. マルシアさんごめんね、今日は使われちゃって、マルシアさんに対する怒りの心がここの手の中にあります。
I have feelings.
そういう怒りの気持ちですよね。怒ってる、怒ってる心があります、気持ち。
But I, my feelings will never change as long as I hold on to my feelings.
でもこの怒りの感情をずっと握りしめていたら、その怒りの感情は決して変わりません。
If I do this,
でも手を開いて、
I still have feelings.
でもまだ痛い、まだ怒りの気持ちは手の中にあるんですが、
I'm not denying. It hurt me.
ですね、もうその傷は痛かった、こういう痛かったという気持ち、また怒りの気持ちはあります。それを怒りの気持ちを感情を否定していません。
What they said, what they did to me, it hurt. It's true, it hurt.
相手がしたことは本当に痛かった、その気持ちは本当です。
But am I going to hold on to that hurt or am I going to allow God to come and wash it clean?
でもその気持ちを、痛い気持ち、怒りをもう握りしめて自分だけに留めておくか、それとも手を開いてイエス様にそれを癒していただいて洗い流していただくか。
And it's a process.
それはプロセスですね。
If the hurt is really deep, sometimes, God, I want to pray with my wife and I'm going to forgive Marcia.
ね、ですね。 時々ですね、okay. それはプロセスですので、その痛みが深くて大きいとこうですね、私は妻と祈ってこの痛みをマルシアさんを許しますと言って小指が離れる。
And the next day,
次の日、
God, it still hurts what she did to me.
でもまだ痛い。マルシアさんがしたことまだ痛い。
But again, I choose to put it on the cross and forgive her in Jesus' name.
でもその痛みを傷を全部十字架につけて許すことを決めますって。次ですね。
And the next day,
また次の日、
God, it still hurts.
まだ痛い神様、まだこの心が痛い。
God, but I.Choose to forgive because you are a great God and you are bigger than my feelings.
ね、でも私は今日許すことを決めて許します。あなたは偉大な神様であり、私の気持ちよりも感情よりも大きい方です。
And pretty soon it's where God can take it and wash it away.
それを少しずつプロセスを通って許しのプロセスを通っていくと、いつかですね、イエス様が神様がその傷を癒し洗い流してくださいます。
Don't think that.Just because I forgave today means all my feelings have changed.
今日私が許すことを決めて許したからといってもその痛い感情が全部変わるとは期待しないでください。
Sometimes it does.
時々そうなりますよ。
Sometimes God just does a miracle and just takes it all out.
ですね、時々ですね、一回許したことで神様がその痛い気持ちとか傷を全部癒して洗い流してくださることも起きますね。
And sometimes it's a process.
でも時々時間かかる時もあるんです。その許すというプロセスを通って、そして痛みがなくなるというプロセスを通る時もあります。
But which way are we going in the process?
でもそのプロセスを通る時にどっちの方向に行ってますか？
Am I going towards God?
神様の方向に向かって行ってますか？
Or am I going away from God and saying, no, it's, I don't want to do it.
神様から遠ざかって自分の痛みを自分の傷をずっともう握りしめて渡さないっていう方向に行ってるでしょうか？
Which are we going to do?
どっちで選びます皆さん？
I want to follow God.
私は神様に従います。
I want to forgive God just as.I want to forgive others just the way God has forgiven me.
神様が私を許してくださったように私も人を許します。
Sometimes we feel another misconception.
また別の誤解ですね。許しに関する誤解。
How long has it been? Celio-san? 30分? Amara? Oh, wow. Moving along fast. Okay. So another misconception we have is that if I forgive, my needs will never be met.
ね、また別の許しに関する誤解というのは、もし私が人を許しちゃったら私の必要は満たされることがない。
My wife has not given me a hug for three days.
私の奥さんは自分に3日間もハグしてくれない。
And I'm so offended.
もう心が痛い。
Now if I forgive her,
でも私がそれを許してあげたら、
What if she never gives me a hug still?
でももしその3日間もハグをくれないでそれを許してあげたら、それをしてもでもまたこれからもずっとハグしてくれなかったらどうする？
I forgive her and I'm still never going to get my feeling, my needs met.
許してあげてもでもその感情とかその必要ですね、必要が満たされない。どうする？そうなったら。
But to forgive does not mean that I will really be without my needs being met.
すみません、日本語の訳がついてませんでした。ごめんなさい。許しは許しに対する誤解ですけれども、それはですね、もし私が人を許してしまったら自分の必要は満たされないんじゃないかっていう誤解をしています。
But if I continue to hold on to that anger because my wife hasn't given me a hug.
私の妻がハグをしてくれないっていうその怒りをずっと握りしめてたら、
Do you remember the bottle last week? I put food coloring in and it got darker and redder and redder.
皆さん先週ペットボトルの水に食紅を入れて、ね、水がだんだん赤くなったの覚えてますか？デモンストレーションやった。
My heart will never be healed and it's only building a wall.Stronger wall day by day between my wife and I.
ですから私の妻を許さないと、私と妻の間にだんだんだんだん壁が築かれて癒されることはありません。
But if I choose to forgive her,
でも許すことを決めて許してあげると、
and I ask God to take it,
そして神様にそれをお捧げして、
whether she gives me a hug or not, I open the door for God to meet my need in His way.
私が許すことを決めてその痛い気持ちも神様にお捧げすることができるともしその後許した後ももしも妻が自分にハグをしてくれなくても神様が働いて自分の必要は神様が満たしてくれるんですね。
That doesn't mean I go look for another woman to give me a hug.
だからといって別の女性を探して自分にハグをくれる人を探し回るということではありません、ね、
But I look to God to heal my heart.
でも私は神様に目を向けてどうぞこの心を癒してくださいと神様に求めるんです。
I love you.
どうするのね
Unforgiveness only keeps us from allowing God to bring healing in that area.
もし許さないと神様がその部分を癒すことを私たち自身が許さない心によって止めてしまいます。そして許さないと神様が私たちの必要を満たそうとするのを阻んでしまいます。
Because in reality, for me, probably no matter how many hugs I get from my wife, I'm going to want more.
のは実際ですね、現実的にもしも妻からハグをもらっていてももらっている回数にかかわらずもっと欲しいもっと欲しいって自分は思うんですね。
And though she should give me hugs because we're husband and wife, right?
もちろんですね、私たちは夫婦ですからハグをするべきですが、
But God did not create her to meet all of my needs.
でも神様は私の必要をすべて満たすために妻を作ったんではないんですね。
Okay, there's no person that God created to meet all of your needs.
ですね。皆さんの必要をすべて満たすように作られた人は誰もいません。
Because she's not God.
というのは彼女は人は神様じゃないからね。
Only God can meet our needs.
神様だけが私たちの必要をすべて満たすことができます。
And until we release that hurt, God cannot meet our needs the way we need them.
ですからその傷を神様の前に差し出すまでですね、神様は私たちの必要を満たすことができません。
And it keeps us from legitimately receiving.Help from others.
そして許さないとですね、私たちが受けるべき必要、受けるべき助けを受けることはできません。
Forgiveness allows us to look to God to meet our needs rather than look at people to meet our needs.
そして許すことによって私たちは人から必要をもらおうとするのではなく、神様に目を向けて神様から必要を満たしていただこうとするんですね。
Okay, I'll do one more.
もう一つやりましょう。
Understanding and rationalization are not substitutes for forgiveness.
理解することや正当化することというか自分の知性を用いてそうすることは許しの代わりにはなりません。
The misconception is that we can rationalize away what others have done to us.
許しに関する誤解というのはですね、相手がしたことを正当化しようというすることですね。
That's not real forgiveness.
ね、相手がしたことを正当化することは許しではありません。
That's denying the hurt.
それはこうだったらしょうがないみたいなことですね。それは自分の痛みを実は否定していることですね。
Well, my wife was just too busy to give me a hug today, so I just need to accept that and forgive her.
私の妻は今日忙しかったからハグができなかったんだ、だから許そう。っていうことが正当化していることですね。
Or, my father is working too many hours to support the family, and so he just doesn't have time for me.
自分のお父さんは家族を養うためにも一生懸命仕事をしなくちゃいけないから自分のためには時間が取れないんだ。しょうがないよねって思うこと、それが正当化です。
And we make excuses for other people's wrongs, other people's sins.
そしてまた人の罪や人の間違ったことに関して言い訳をしてあげたくなるんですね。
And we think that's forgiveness.
でそれを言い訳をしてあげる、あ、これだったからしょうがないよって言い訳してあげること、正当化することは許しだと誤解してしまいます。
That's not forgiveness.
でもそれは相手のために言い訳したり正当化すること、間違っていることを正当化することは許しではありません。
I need to acknowledge my wife should give me a hug.
私の妻は私にハグをするべきだってそれを認めて、
Her not giving me a hug is wrong.
彼女が私にハグしないことは間違ってる。
I need to admit that.
それを認めるんですね、まずは。
Not say, oh, she's just so busy, so I need to just deal
with it. 忙しいからしょうがないよ。いいよ、自分がかあそれをあ対処すればいいんだじゃないんですね。
No, I need to take it to God and release it to the Lord.
それを神様に持っていくんですね。明け渡す、解き放つ。
Sometimes I need to actually talk to her. Hey, you haven't given me a hug today.
そうだね、本当に。時々ですね、本当にそうです。今日ハグしてくれないよってね、彼女に直接言うんですね。
Don't forget your husband.
あなたの旦那さん忘れないでよって。
We need to face and we need to talk it out.
ですからそれを直面して、話し合うこと必要ですね。
But ultimately we need to give it to God.
でも最終的には神様に捧げます。
And say God.What she did to me is wrong, but I choose to forgive.
でも、ああ、神様、彼女がしたことは間違っています。でも私はそれを許します。
Excuses are not a substitute for forgiveness.
ですから、言い訳というのは許しの代用ではありません。代わりにはなりません。
You can't replace forgiveness with excuses or rationalizing away.
まあ、相手が間違ったことに対して言い訳をしてあげたりそれを正当化することは許しの代わりには決してなりません。
So we've been talking about the misconceptions and within the misconceptions we've been talking about the right thing to do.
ですから許しに関する誤解ということ間違った考え方を話しました。その中で許しは本当はこうですよということを今メッセージの中で語りましたが、
And I'm going to talk a little bit more next week.
そして来週はですね、
about the importance of forgiveness.
許しの大切さをもう少し話しましょう。
Even though I've kind of been mentioning the importance, hopefully you're getting the importance of forgiveness through these.
先週と今日のメッセージの中で許しの大切さを語って、語り始めていますけれども、そしてまたそれを聞くことによって皆さんがそれをね、許しがどれだけ大切かということを理解していただけたら本当に嬉しいです。
But my prayer is that you would take these misconceptions and throw them out.
私の祈りはですね、皆さんが今日聞いた許しに関する誤解、間違った考え方に気づいて、そしてそれを自分の人生から捨てる。
And trust that I need to bring my offenses to the Lord and give them to Him.
そして、私は自分の傷を主の前に持って行って主に明け渡すということを決めて、くださったら本当に素晴らしいと思います。
Because sowing and reaping.Happens when we don't forgive.
というのは許さないと種まきと刈り取りの原則が始まります。
But sowing and reaping happens in a good way in our lives when we choose to forgive and give it to the Lord.
でも種まきと刈り取りの法則はいい方法にも働くんですね。もし私たちが許すことを決めてその傷も全部神様にお伝えしたら素晴らしい、種まきと刈り取りの法則が進んでいきます。
If you plant bitterness.And anger,
もしも皆さんが苦々しい心とかまた怒りという種を植えたら
and unforgiveness,
許さない心という種を植えたら
It's like a snowball starting at the top of a mountain, a little snowball, and as it rolls down, it only gets bigger and bigger and bigger.
それが最初は小さいものかもしれませんけれども、それは雪がですね、最初は小さい塊が山をどんどんどんどん降りていくときに、大きく大きくその雪の玉が大きくなってしまうのと同じですね。
Falls down and it hits the bottom of the mountain. It destroys everything.
その雪がですね、だんだん大きくなって、そして最後に山から地面に落ちるときに。壊れて全部が破壊されてしまいます。
But the opposite can happen too when we choose to forgive. We're planting seeds of forgiveness and love and grace.
それでもその破壊という悪いものの逆も起こります。私たちが許す恵みという素晴らしい種をまくと素晴らしいものを刈り取ることになります。
And it will start out small and it'll get bigger and bigger and bigger.
そのいい種ですね、恵みとか許しという種が最初は小さいかもしれませんか、それがそれも大きくなるんですね。
And it will cause great favor and blessing from God.
そしてそれが大きくなって神様からの素晴らしい偉大な行為、恵み、祝福がやってきます。
Amen. Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you, Lord, that you have forgiven us so much.
天のお父様、あなたはこれほどまでに私たちを許してくださったことを感謝しています。
Lord, help us to not fall into the misconceptions of forgiveness.
主どうぞ、許しに対する誤解、間違った考えに私たちが入り込まないように助けてください。
Lord, we invite you into our hearts and lives.
主を私たちの心に私たちの人生にあなたをお招きいたします。
To remove the bitterness and anger and unforgiveness, Lord.
それは私たちの心の中にある許さない心や怒りや苦々しい心を取り除いていただくためです。
Lord, so that we can have pure hearts and see others the way you see them.
それが取り除かれて私たちに清い心が作り出されて、あなたが見る方法で周りの方々を見ることができますように。
Lord, let life flow through our lives rather than unforgiveness.
主よ、どうぞ私たちの人生から許さない心ではなくてあなたの命が流れて出ていきますように。
Bless your people with life.
主よ、今日どうぞあなたの命で、ここにいる方々をあなたの民を祝福してください。
With hope and grace.
そしてまた望みと希望とそして、恵みによって祝福してください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen. If you need prayer this morning, we're here to pray with you.
今朝祈りが必要な方は一緒にお祈りしましょう。
If it relates to the message or doesn't relate to the message, it's okay. We're here to pray if you need prayer.
今朝のメッセージに関しての祈りが必要な方、またそうじゃない別の祈りが必要な方は言ってください。一緒にお祈りしましょう。